桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒラシです。
ジャスさん、リッカさん、こんばんは。
読むんですね。はいはい。
いつも楽しく拝聴しておりますね。
僕じゃない。そして僕じゃなかった。はいはい。
永瀬と申します。
はい、永瀬さん。
はい。突然ですが、ポスドク問題について語っていただきたく思いメールを差し上げました。
はい。
現在私は東京の大学で文学を研究しっていうことなんで、多分東京大学文学部だと思うんですけど。
おう。あれ、
まあまあまあ、東京の大学で文学を研究し、博士号取得を目指しているのですが、
はいはい、
教員免許を取るわけでも、インターンに行くわけでも、何か職歴やスキルがあるわけでも、かといってアカデミックに雇われるだけの抜群の研究実績があるわけでもありません。
はい。
おそらく無事終了したらポスドクになるのかなと思います。
はいはい。
まあ、ポスドクってあれですね。ポストドクターの略ですね。
はいはいはい。
はいはいはいはい。まあ、いわゆるドクター、博士号は持ってるけれども、みたいな感じですね。
はい。けども、就職があるわけではないとか。
そうそうそうそうそう。
はいはい。
で、決して就職したくなかったわけではなく、学部を卒業するタイミングで就活をし、内定もいただいたのですが、ただただ研究が楽しくて、ずるずると大学に残ってしまいました。
はいはいはい。
それなりに覚悟はしていましたが、いざ来年度から博論を書き始め、はいはい、同時に就職先も見つけなければならないのかと思うととても不安です。
はいはいはい。
文学研究は直接的に社会に貢献できるわけではないし、
うんうん、
この27歳という年齢になってまで研究一筋だったというのは考えなしだったと自覚していますが、
はい、
もっと得た知識や培ったノウハウを発揮できる社会になればいいのになと思います。
おー、うん、うん。
どうぞよろしくお願いいたしますということでお願いされました。
はい。これでも、はい、社会が悪いって言ったところで何も、ね、難しいとこですよね。
わ、手に職がある人は突き放しよるな。
あ、いや、うん、そういうわけじゃないけど。うん、でも、世の中間違ってるか、世の中、社会が悪いと。ここまで必死に、うん、勉学に派遣できて、こういう結果はいかんともしがたいっていうのは、
うん、
本当に思うところではあるんですけども、
うん、
それはいかんせん、まあ、今の日本の現状ですよね。政治が悪いと言ってしまえば、まあ、それまでなので、
そう。政治なんすかね、でもね。
なんかね、まあ、政治が悪いってことは、なんでしょう、日本国民が悪いってことなんですけど、なんて言うんでしょうね、なんか役に立つもんしか、報われないみたいなところがちょっとあって、うん、それどうなんかなと思うんですけどね。
やれ、実学だ、どうだ、みたいな話ですね。
そうですよ。
まあ、それこそ福沢諭吉の時代から言うてる話ではあるんですよね、だからね。
ほうほうほう。
だから実学っていうことを最初に問題視した福沢諭吉みたいなところあるじゃないですか。
ほうほうほう。
やれ、実学だ、実業だ、みたいなことって福沢諭吉が言い出しましたからね。
ああ、なるほど。
その当時から、そんなものは、虚業や、とか、虚学や、とか、実学だよ、実業だよ、みたいな話っていうのは、
うんうん、
ずっとあったんですよ。
うんうん。まあまああるでしょう、うん。あると思います。
うん。
はいはい。
だから文学部ね。まあもう僕も文学部志望でしたから。
はいはい。
文学部哲学科に受験した人間ですから、言うても。
はいはいはい。
第一志望が。
うんうんうん。
で、落ちましたからね。
ああ、はいはいはい。
うん。落ちて結局、某大学の法学部行ったりしてたわけですけど。
はいはいはいはい。じゃあ、法学は実学だと。
いや、うん、結局ね、法学を活かした職業についてなかったらね、一緒なんですよね。
まあ、そうですね。
そう。
うん。
だってそんな大学の勉強が結びついた仕事してる人います？
まあ、少ないでしょうね。
僕、今になって結びつきそうなんですけど。
おうおうおう。
法学的なところ。うんうん。
はいはいはいはい。
コーポレートガバナンスみたいな話、今延々やってますからね。
ああ、なるほど。
うん、
はいはいはい。
ちょっと関わりは出てきてるんですけど、知っててよかったなって思ってますけど。はい
はい、うんうんうん。
とはいえ、そこが繋がってなかったら結局一緒ですからね。
うん、そう。僕、だからといってですよね、もう実学がどうだこうだっていうのですよね。そう、今なんか、国の方針で、うん、まあ、それこそ実学にはお金を出しますと。
うん。
国の役に立つ研究にはお金を出しますと。
うん、うん。
で、それを官僚がですね、
うん。
裁定して、 その各大学のどこの学部にお金を振り分けるかみたいなことを教授の方から言うてきなさいと。で、それによって、うん、予算を振り分けますよみたいな話をしてるんですけど、うん、でもそれって大学のあり方として違くないと思ったりもするんですよね。
それはね、僕ね、ポスドク問題とは別の問題としてあかんなって思ってます。うん、ていうか数学なんて全ての基礎になってる部分っていうのがあるじゃないですか。
そうですね。
数学ってでも実学かって言ったらあれほど巨額なところないでしょ。
そうですね。
直接的な利益に結びつかなかったりするじゃないですか。っていうかもともと大学でやるべき話かどうかって言われると、
はいはい、
あんなもんあくまでその個人としてどれだけ時間を割くかだけの問題であって、
うんというとこあるらしい。
大学の研究室でやる必要すらなかったりするじゃないですか。
ああ、まあまあそうでしょうね。
そういう意味で言うとね、何が実を結ぶかわからないよっていうものの一つの象徴であって、
ええ、
その辺のお金の配分みたいなものは、うん、割となんか保守的な配分の仕方する方がいいんちゃうかなっていう気はしてます。
ええ、
うん、
まあそれの延長でですよね。じゃあ、実学を学んだものから優先的に取っていきますと。じゃあ経済学部を卒業した人は引く手余っただけれども、文学部はいてませんとか。
うん、
まあそれこそ数学だけコツコツやってきた人はその先の就職先に困りますということではですよね。ちょっと何でしょう、目指す学部とか集まる人材に偏りが出てしまって、それはそれでまずいんじゃないのかと。
まあでも逆に言うと数学科とかね、文学部とかに来てる人間はその時点で偏ってる気もしますよ。
まあそれはそうなんですが。
知ってたやろ就職先ないのって。
そう。だからその中に何か、何を見出すかですよね。まあ企業の方からしたら、即戦力はもちろん欲しいから、それやったら専門学校の方がマシって言われても、まあそれはそうなんだけど、それを大学でコツコツやってですよね。まあそれなりの実績を上げたりとか、博士号を取りましたよっていうことに対する値打ちみたいなのを、どっかで、つけてあげなあかんよな、という気はしますけどね。
まあね、まあまあまあ、でも、東大でもそれ苦労してるって聞きますからね。
ああ、そう、それ、最近よく言ってますね。
こないだ僕ね、一昨年ぐらいに聞いた話でね、
ええ、
東大ママ分散のね、
はいはい、
ウパニシャット哲学の研究室。
ほうほう。
まあ、インドですよ、インドのウパニシャット哲学。
ほうほう。
の研究室の、
ええ、
に所属している学生がついに一人になったと。
ははは。ああ、
もうその一人が辞めてしまった後に人が入ってこないと、もうその研究室自体がなくなると。
はいはいはい。
東大ですらそうであると。
はいはい。
あれですよ、仏教とも通じるところありますけれども。
はいはい。ね。
ブラフマンとかアートマンとかそういう話をね。
はいはい。
やる哲学。
ああ。
もう今やブラフマンって言われるとラップする人みたいなとこあるじゃないですか。
いや、そう。そう、何が何かはわからないけれども。
ブラフマンって宇宙医師みたいな意味ですよ。
あ、はいはいはい。あ、なんかそれは聞いたことがあります。
ボンガ一条みたいな。
そのブラフマンについてはなんかムーで見たような気がします。
間違ってる気がする。ムーデーな情報はきっと間違っている気がする。
そうかな。
そうで、だからそういう意味でいくと、東大ですらね、その文学部の、まあ、細かい部分については、そのアピールっていうのがうまくいってないからこそ、そういう風になってるんであって。
そうでしょうね。
それを各学部であるとか、大学であるとか、そういうところに求めるっていうのは酷なんだろうな、きっとっていう風には思いますけどね。
はいはいはい。
ただまあまあまあ、その、言うてもね、就職先のあるないみたいな話って言ってしまうと、就職先っていうのは、あくまで営利企業であったりすることがほとんどじゃないですか。
まあそうですね。
そういう営利企業に対して、その、取ってくれみたいなことを求めるっていうのは、やはり難しいところがあるので、
そうですね。
結局、その、勉強学問が、どういうふうに利益を生むのかみたいなアピールっていうのは、まあ、4年もあるわけだから、1回ぐらい考えとこうよって話ではあるとは思いますけどね。
ああ、おっとって厳しい。
いや、だから、ポスドク問題って言ってて、このね、メールいただいた永瀬さんなんかでも、
はいはい、
内定もらったけれども、研究が楽しくてずるずる大学に残ってしまいましたと。っていうのは、割と、象牙の塔に引きこもりたいよっていう意思の表れだったりするじゃないですか。
まあ、そうでしょうね。
全く。それはやっぱり、舐めてんかと。
だからって厳しいってば。いや、そう。
俺がどんな思いしながらサラリーマンやってると思うねんと。
詳しくは前回を聞いてもらえれば。
俺12月の後半ぐらいからストレスで言い悪なるかな思うぐらいの思いで仕事してんねんぞと。
はあ、まあね。
だいたい日に5回ぐらいをもう殺すって思いながら仕事してんねんぞと。
まあまあ、それもわからんではないですが。
だって仕事のトラブルやうて電話かかってきてですよ。あ、完全にそいつのせいやのに。
はいはい。
この件では誰々の意見聞かなあかんから、その誰々に携帯番号知ってたら連絡取ってもらえますって言って。
はいはい。
僕、その誰々の電話番号知らんから。
はい、はい。
で、そこでこの問題とこの問題、こう処理できないかっていうのを聞いてもうて返事もらえますって言って。
はいはい。
で、わかった、聞くわって言って。で、折り返しかかってきて。うん、大丈夫や言うてるって言うから、はいはい、うん、僕大丈夫やって返事が返ってくると思ってなかったから、
ええ、
いや、その一つ目の問題については大丈夫かなと思うんですけど、ここについてはどう言うてましたって言ったら、それはこうこうこうやから大丈夫や言ってる。じゃあもう一つの問題どうなってますって言ったら、いやー、でも大丈夫や言うてたから、聞きはったんですか、その二つ目の話については。いや、でも大丈夫や言うて、聞いてないんですよね、その言い方やと。それ、どうなんですか、聞いたんですか、聞いてないんですかって言ったら、なんでお前にそこまで寄らなあかんのじゃこら言うて逆切れされたのを、ガッと飲み込んでスローして、あ、聞いてないんやったら直接聞くから電話番号教えていただいていいですかって言って、
お
ー。対応するぐらいのことしてるよって。
うん、うん、
後で問題にするけどな、お前の態度についてはな、って。
うん、
一応その人上司やったんでね。
まあまあ、そうでしょうね、うん。今の話からするとね。
お前の無能のせいでこないなってんねやろか、こらー言
う
てね。
うん。まあ、なるでしょうなーって。
そう、う
ん、
まあ、そういう、確かにそう、そういう、いや、うん。
うん、
うん。
いや、そう。まあ、それが嫌で研究に引きこもったっていう具体的なあれではないけれども、うん、まあ、そういう風に見られてもしゃあないところは、まあ、確かにはあるんですよね。
うん、いや、だからまあまあ、アメリカなんかで言うと、そこに対する、どういうかな、対応策として、
はいはい。
その、やれ、シナリオみたいなものについての工学的なアプローチみたいなのをやって、その、はいはい、それをハリウッドに売り込んで、その結果、同じような映画ばっかりになるみたいな結果になってたりする部分ってあるじゃないですか。
あ、ほうほうほう。
文学なんかで言うとね。
ええー。
うん。だからまあまあ、ある程度そういう風なアプローチもありやとは思いますけどね、という。
ああ、はい。
うん。結局お金出す人って民間がほとんどじゃないですか。
う
ん、
まあそうですね。民間以外のお金出すところっていうのはまあ、その大学に残るのとさして変わらないかったりしますからね。
うん、そうそうそう。そうなると文学研究所みたいなものができるまでの市場規模がないんやから。
ええー、ええ。
うん、それはもうしゃあないちゃうのっていう気はしますね、文学に関しては。
うん、うん、うん。
なんかちょっと ね、これね、お笑い芸人になる人の枠みたいなのとちょっと近い気がします。
あ、なるほど。
うん。
まあ、ロザンがああなってるのは、そういうことなんかなっていうところもなくはない。
ロザン、あれ、そんな言われると学問の結果みたいな気してしまいますけど。
うん、うん。
あの人たちは漫才が面白くない漫才師としての生き道じゃないんですか？
そうなのかな？
違うんですか？まあ、
確かにそんなに面白いとは思ったことはないけれども。まあ、でも一応恥を捨てて、いろんなことができるよっていうところは、芸人の第一条件も満たしてるわけですし。うん。ロザンの英語で道案内しようみたいな番組を見てるともう見てられへんかったりとかしますけど。
ただただ面白くないっていう。
そう。ってなるっていうね。
うんうんうん、はい。ね、ウエストサイドも売れへんかったし。
ウエストサイド。
ウエストサイド知らないですか？
ウエストサイドですか？
ウエストサイド。ウエストサイドは、ロザンとランディーズとキングコングでやってた
そうなん
CD。とか出してた。
おお、うん、それは知らなかった。あ、うん、そうなんですね。ウエストサイド。うん、ダンスユニットって書いてありますけど。そう。
ね、という。ね。
そうなんですよね。本当に、猛烈科学教室の平先生なんかもうアメリカに行って、 マスターの称号を取って帰ってきて喫茶店のマスターしてたみたいなギャグをやってるぐらいですから、まあまあ高学歴がそもそも就職に有利に働く場合とそうでない場合があるのは、まあ仕方がないっちゃ仕方ないんですが。
平先生なんか議員やってませんでしたっけ？
議員やってましたよ。いや、そう、そうです。その前に喫茶店のマスターをやってた。僕はね、ひょうたくん。いや、アメリカでマスターの称号を取ったんだよ。でも、それで就職がなくて、喫茶店のマスターやってたんだ。って言ってたのを覚えてる気がします。
僕が言うのもなんですけど、
はい。
猛烈科学教室が何の説明もなくみんなに通じると思って喋っているのは、
はいはい。
文学部を卒業して、ポストドクターになってる人が就職先がないって言ってるのと同じぐらいのすれ違い感があると思います。
あ、なるほど。
先生、お金がないんですけど、どうしたらいいですかね？うん、ポチ君、それは仕方がないことだよぐらいの感じのね。
だから、まあ、なんでしょう、高学歴というかですね、その、うん、研究に精を出して、その、それ一心にやってきたところが、就職に結びつかないよっていうのは、うん、政治が悪いというか、世の中がそうなってないと言うしかなくって、それの解決策を、うん、
どうするか、というところですよね。うん
そうですね。だからまあまあ、要はね、だから大学で勉強してたことが就職につながってほしいっていう部分って、ええ、
はいはい。
まあ、博士号とか取ってしまうと、
ええ、
そこに期待してしまいがちですけど、
はいはい。
取ってない人ってあんまり期待してないじゃないですか。
うん、うん、まあまあそうですね。
っていう話ですよね。
ええ、ああ、取ったのにって。取ったのにないのかって、うん、いうところですよね。
それは、だから、この大学入ったのに就職先ないんかって言ってるやつについては、そら人によるよっていう。
ああ、まあまあ、そう、
うん。
うん。で、まあもう一つ言うと、長瀬さんも、その一旦はオファーがあったぐらいなんですから、
うん、
新卒一括採用みたいなところが、この先だんだん緩んでくればですよね。
うん。
まあ全然チャンスもある話ですし、
うんうんうんうん。
うん。まあ、諦めずに頑張ってくださいね、みたいなことをしか言えないよね、という。
いや、まあまあ、でも文学部系の人でも就職先がちゃんとありますよっていう世の中の方が豊かではあるなと思いますけどね。
うん。そう、そこが理想ですよね。
そうですね、うん。理想ではあるんですけどね。
うん。とは思います。
なぜ世の中不景気ですから。
ああ、そう。そうなんですよ、うん。それもね、世界中が不景気とかっていうのもよくあるんですけど、うん、日本だけ20年、30年と不景気なのでね、それがちょっと辛いところですよ。
そう。
うん。うん、ね。もうじゃあ、ね、いっそ文学部なんだから、英語勉強して海外行っちゃえばとか。ね。いや、それこそね、外国ではドクターって言ったら、ものすごい扱いを。
国文学部かもわかんないじゃないですか。
ああまあまあそうなんですけど、うん、うん、そうなんですけど相手はまあ分かったりしないわけですから、
うんうんうん、
ああ
なんか行き道を海外に求めるいうのもなんか違う気がするな。
そう日本でポストドクターになるぐらいだったらまあ新天地をみたいなところとか。ところとか、まあ、思い切って起業してみるとか。
なんかそれあれですね、アメリカ行って売春婦になって帰ってくる女性みたいな感じしますね。
いちいち辛い。そういう人もいるけど。
いるでしょ？
うん。その、売春婦になって帰ってきたかどうかは、その、日本に行ってるこっちとしては分からないけど、ついついそういう心配をしてしまいがちな親戚のお姉ちゃんとかいたりしますからね。
いや、まあ、もしくは名誉二級市民みたいなになって帰ってくる人とかね。
あ、何ですか、それ。
海外行って、まあ、お前、アジア人にしちゃなくはないよな、ぐらいの立場に持っていかれて、はい、いやいや、アメリカではこうなのよ、みたいなことを言い出す女とかいるじゃないですか。
ああ
いや、お前見下されてるやんけ、うん、みたいなやつ。
ああ、うんうんうん。それも見るの辛いな。
いるでしょ？
うん。いや、まあまあ、悪いこと、悪い方を取ればそうなんですが。いや、うん、うん、長瀬さんは、立派に就職してですよね。っていうこともあり得るわけですから。まあ、そう。
いや、だからね、本当にこの長瀬さんなんかは、
はいはい。はい。
ちゃんと、
ええ。
就職先があればいいなと思うんですよ、本当に。
ええ、それはもちろん。
まあ結局だから世の中の9割5分ぐらいの人は、
はいはい。
大学の勉強内容と合致した就職先に行ってないから。
うん。だから、うん、それでドクターを取ったところで、それ特別仕事ができるようにはならないということを営利企業側も知っているから、特別就職でも優位でもないし、その後の仕事がはかどるというわけでもないかもしれないよというところですよね。
そう。だからよく言うのは、その就職活動の時に、大学の研究内容じゃなくて、ボランティアやってましたみたいな話に逃げがちと。
あ、うん、ああ、そうですね。
サークルの、リーダーをやっていました、とか。
あ、ああ、なんか、大学の値打ちがないな。そうですね。
そうそうそう。っていう話になりがちなんでね。
え、
う、
え、
ん、ええ、うん。まあ、その辺は悲しいよねって話なんですけどね。本来はドクターとかまで行った人の方がそこアピールできて叱るべきなんですけど。
うん、そうですね。
うん。
うん。いや、うん、そうですね。まあ、あとは、地方公務員試験を片っ端から受けてみるとかですよね。割と、田舎のおっちゃんそういう箔に弱いから。お笑いけんちゃうか。そう。いろいろ探せばですよね、うん、割と、緩いところというか、そこまで競争率高くないところも、おそらくあると思いますので。ドクターです。でも、あえて、この街が好きだから、就職したいと思っていますぐらいの感じで、地方公務員を目指すのもありかなとか。
そうですね。
うん。実際的なところを言うとですよね。
そうですね。
うん。
うん。あと、教員免許を取るわけでもって自分で言っているところから、ちょっと教員とかは考えてはったなって気はしますしね。
ああ、なるほど。
うん。
取るわけでもないけれどもと。なるほど、
ね。
どこの地方公務員でもいいから潜り込んじゃえみたいな感じはないよね、という感じですね。
あ、そうですね。うん。
なるほどね。
ねえ。難しいですね。
そうなんです。難しいです。
まあ、とかくこの世は生きにくいと。
はあ、そうですね。うん、まあ、情にさおさは流されると。
うん。そっと手を見ると。
いう感じに、まあ、なりがちなんですけど。
はい。そうですね。はい、まあまあまあまあ。まあ、あれですよ。はい、文学とか哲学とかその辺はね、所詮道楽者ですわ。
あ、なんか、なんか、規制の話に通じるようなところに、ちょっと引っかかって
きたぞ。いや、人間の文明社会というものには必要なんですよ。
ええ、もちろんね。それは、必要なんだけれども。
必要なんですけども、必要なんですけど、哲学をやって生きていますなんていうものはね、所詮ね、ええ、道楽者ですわ。
ああ、うん。まあ、その実業家から見るとね。
そう。哲学をやって飯を食おうなんていうのはね、
ええ。
ガンダム詳しいからって言ってモテたい言うてんのと同じぐらい無双ですわ。
うん、それはかなり無双ですね。
ゼータガンダムって MSZ006 だよね。うわぁ、抱いてみたいな状態を無双するのと同じような話ですわ。
あー、かなりありえんとこ行きましたけど。
いや、でもね、ガンダム詳しいやつはね、
ええ、
ちょっと思う。
あ、それで
それで、思う。
それはどうも。うんうん、いや、それやったらガンダム詳しいより少女漫画詳しい方がモテそうな気がするな。いっそ BL 好きとか。うん、
え、知らない自分、押井守版のルパン三世の話。こういうプロットやったんやで、ね、嘘をちんちん入れてって思われへんかなみたいなやつね。
他のフランス文学の何々知ってるでもそんなに入れてとはならんと思います。そんないきなりは。
いや、ならへんかなって思いません？
いや、それは思
って、だってね、ギターめっちゃうまいからモテへんかなって思ってるってのつって、それとそんな変わらへんでしょ。
そう。まあ確かに。うん、ギターがうまいとモテるわけじゃなくって、ギターがうまい結果、うん、みんなにチヤホヤされてると、うん、自分も欲しくなるみたいなところはあるんだと思います。
いや、でもモテたくてギターやるやついるじゃないですか。
あれ？僕のことかな？いや、そういう気持ちではなかったはず。うん。
そういう気持ちあったでしょ？
うん。
ちょっと。
1ミリもないかって言われたらね。そらきっと。
ホテーバリのギターソロができたら、チンチン入れれるんちゃうみたいなとこ。あるでしょ？
いや、そこまで。まあ。
え、ギター上手い人って補定でええんかな
と言われてますけどね。
そもそも。例えばね。例えばですけど。
そうです。うん。ギターが、上手い、補定よりも上手い、素人 YouTuber とかがそんなにモテてるとも思わないので、まあ、そこは冷静に考えるとモテるはずはないんですけど。
いや、いや、でもチヤホヤされるって思ってるわけじゃないですか。ギターが上手かったらちょっと。
そう、僕、ギターをですね、弾いて、
うん、
もう、うん、何せ、モテたいっていうところにあんまり行かなかったので、フォークギターやったんですよね。うん、結果、文化祭が終わった後に声かけられるのみんな男子っていうね。よかったねとか。
それを今ここでね、その例として出してるってことは、男子ばっかりやっけって思ってるってことでしょ。
あ、ほんとだ。
女子来いやって思ってるってことでしょ。
そういう気持ちがなかったとは言いませんがね。そう。
ひろしくんってすごいギター上手いけど、教えてもらわれへんとか言って、女子来いへんやろかしらって思ってたでしょ。
そう。後輩にはそれなりに好かれたけれども、そのギターを教えてたら。うん。でも、うん、その、学園祭で一役みたいなことは全くなかったですよね。
いや、だからなかったけど、あったらなって思ってたんでしょ。
まあ、少しは。
それはね、はしょって言うとギターが上手いとおちんちん入れれないかなっていうこと。
だいぶはしょりましたけどね。
いやいや、はしょって言うとね。
まあ、そうですね。そういうことですよ。う
ん、文学詳しいとお金ガッポガッポにならへんかなっていうことですよ。
ああ、それはなりません。ガンダム詳しくてもなりませんし。
そうでしょ。
うん。ガンダムが詳しくて、何か、いっぱい下手上でな、まあそうなる人も若干名はいるかもしれないけど、普通はないよっていうことですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
そう。それは愛に結びつけられないところですよっていうことですよね。
そうそうそうそうそうそう。
なんかダメだし。
RMS154 ってバーザムやで、いやー濡れちゃうみたいにならへんかなってことですよ。
だから途中をだいぶ端折ってるから。それにしたって、生瀬さんせっかくメールくれてるのにダメ出ししかしてないような気もするんですが。
だから、長瀬さんには言いたいのは、
はい、はいはい。
そんなんでは濡れない。
いや、濡れ、濡れさせたいわけではないみたいですかね。はい。
そうですか。はい、そうですか。そうですか。僕は、ネットラジオが面白いからといって濡れさせたいです。
いろいろあった末にね。いろいろあった末に
じゃあ。そんな話も聞くけどな。そんな話も聞くけどな。
あるんですかね。
え、うん、なんかちらほらそういうなんかツヤっぽい話ね。
あるんですか。
リスナーに手出したみたいな話あるじゃないですか。
え、なんかそれ話ですか。
それは違う。ちょっと違う。ちょっと違う。
え、ちょっと違う。いや、
とか言ってるところ一人に手出したみたいな話に違う。
うわあ。なるほど。
ピーって入れるけど。
あーわあ、あの人か。
で、その人は、なんか、だけど、どうのこうのみたいな話あるじゃないですか。
ああ、もともとそういう人か。なるほど、なるほど。ふむふむ。わかった、わかった。何のことかわからんでしょう。が、そう。
ピーピーピーピー入っていると思いますけど。
はいはいはいはい。ああ、なるほど、
ね。そんなわけでですね。
はい、はい。はい、
まあだからそういうですね、どこぞのネットラジオの人はリスナーに手を出したみたいな情報があれば、
はい。
メールアットマーク sgmx.info、はい。メールは、メールは mail@sgmx.info。
はい。
Twitter のハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
はい。垂れ込み待ってます。
あと桜川マキシム聞いてて濡れましたとかね。
あるかな。
あるかな。あるかな。
はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオサンブーロに来ておりまして、
今我々フィリピン
バルセロナに、
バルセロナも全然できる、
恐怖の女主人イバナに、サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
It's me, イバナ、サラエボ。
どうぞ。バーでも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。アンリーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。